それでは今日の聖書の箇所をお読みしましょう。第二列王記三章一節から十二節、旧約聖書580ページです。第二列王記三章一節から十二節。では、拝読いたします。三章、一節から。ユダの王ヨシャパテの第18年にアハブの子ヨラムがサマリアでイスラエルの王となり、12年間王であった。彼は主の目の前に悪を行ったが、彼の父母ほどではなかった。彼は父が作ったバールの石の柱を取り除いた。しかしイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を彼も犯し続け、それをやめようとはしなかった。モアブの王メシャは羊を飼っており、子羊10万頭とお羊10万頭分の羊毛とイスラエルの王に貢ぎ物として納めていた。しかしアハブが死ぬと、モアブの王はイスラエルの王に背いた。そこでヨラム王は直ちにサマリアを出発し、すべてのイスラエル人を動員した。そしてユダの王ヨシャパテに使いをやっていった。モアブの王は私に背きました。私と一緒にモアブに戦いに行ってくれませんか。ユダの王は言った。行きましょう。私とあなたとは同じようなもの。私の民とあなたの民、私の馬とあなたの馬も同じようなものです。そして言った。私たちはどの道を登って行きましょうか。するとヨラムはエドムの荒野の道をと答えた。こうしてイスラエルの王はユダの王とエドムの王と一緒に出かけたが、7日間も回り道をしたので、陣営のものと後についてくる家畜のための水がなくなった。それでイスラエルの王は、ああ主がこの3人の王を召されたのはモアブの手に渡すためだったのだと言った。ヨシャパテは言った。ここには主の御心を求めることのできる主の預言者はいないのですか。するとイスラエルの王の家来の一人が答えていった。ここにはシャバテの子エリシャがいます。エリアの手に水を注いだものです。ヨシャパテが主の言葉は彼と共にあると言ったので、イスラエルの王とヨシャパテとエドムの王とは彼のところに下っていった。以上の箇所から、この谷に水を掘れと、題して、広川先生にメッセージをしていただきましょう。お願いします。
皆様おはようございます。コロナ禍の中で、オリンピックまたパラリンピックの開催が近づいておりますけれども、すで、に、入国をされている選手団の中から感染者も出ております。大会の関係者の方々はもちろんですけれども、私たち一人一人もですね、健康が今週も守られて参りますようにお祈りをいたしましょう。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、6月の最後の日曜日を迎えることができました。神様が今週の歩み、また半年の歩みを守り支えてくださったことを覚えて、心から感謝をいたします。今日また私たちは1週間の歩みを終えて、このお礼拝の場に集まっております。それぞれが いろんなところを通ってきております。私たちの体の疲れや心の傷や痛み、それらを顧みて癒し健やかにしてくださるようにお願いをいたします。また私たちが霊的に植え替えておりますので、神様からの霊を豊かにお一人お一人のうちに注いでくださって、今週も霊に満たされ、主にあって励んでいくことができるように助けてください。しばらく聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っております。一人一人に必要なメッセージが与えられてまいりますように導いてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。今日はこの第二列王記の三章全体を学んでいきたいと思います。お読みいただいたのは1節から12節までですけれども、内容的にはこの全体をですね学んでいきたいと思います。この箇所にはイスラエルの北王国のヨラム王という王様がモアブの王に対して起こしました戦いのことが記されております。イスラエルのですね北王国のアハブ王が死にますと、モアブの王はそれまで毎年のように定期的に納めていた貢ぎ、子羊がなんと10万頭、そしてお羊10万頭分の羊毛のこの品物をですね納めることをしなくなりました。当時ですねこのイスラエルの北王国っていうのはこの悪名高きアハブ王が亡くなりまして、彼の息子アハズヤが王となりましたけれども、残念ながらわずか2年間の、でですね病気を得て亡くなっておりました。まあ、これはすでに第二列王記の一章で見てまいりました。そしてこの三章ではですねアハブ王の別の息子、まあ、多分弟に当たるんだろうと思いますが、そのアハブ王の息子ヨラムという人がですね王として治めていたという時でした。モアブの王様がですね貢ぎ物を納めなくなったということを不満に思いましたこのヨラム王はですねモアブと戦うということを企ててまいりました。このヨラム王はですね、まあ、冒頭に記されております通りに父親のですねアハブ王が作りました異教の神バールのですねこの石の柱を取り壊しまして、このバールの神様を神として礼拝するということはしなかったようですね。しかしながらこの北王国をの初代のですね王となりましたヤロボアム王がですね作りました金の子牛の像2体が安置されておりました。これは北イスラエルのですね10部族の人たちがエルサレムに神殿があるのでそこにですね礼拝に行って、自分を裏切るのではないかという心配から作った子牛をですね、いいですか皆さん、これが主なる神様なんですよ、もうエルサレムに行かなくて結構ですよ、こちらのですね金の子牛を礼拝することが誠の主である神様を礼拝することなんですよというふうにしておりましたけれども、ヨラモはですね、目に見えない神様を礼拝するよりはやはりこう目に見えるですね金の子牛の像を拝む方が良しとしたんでしょうね。まあ、そのような偶像礼拝の罪を犯していたという人でした。でこのヨラム王ですけども、南のですねユダ王国はヨシャパテ王、そしてもう一人ですねエドム というのがこの視界の南のこう東側にあるんですけども、そこの王様にですね、どうぞ応援をして一緒に戦ってほしいということで頼んでですね、エドムの荒野の道と呼ばれる道を通ってモアブの南側から、この攻め落とそうというふうに考えました。通常であればですね、北にありますこのサマリアからですねヨルダン川を渡って北側からですね南下をしてモアブを攻略するというのが通常の通りですし一番簡単なルートなんです。ところがヨラムはですねそれではどうも勝てないと思ったんでしょうね。サマリアからまっすぐ南下をいたしましてこのユダの荒野を通ってですねそして視界の南端をですね回り込んでそして南側からですねモアブを攻め落とそうというふうに計画をいたしたわけですね。ところがですねこのルート思いのほかですね時間がかかってしまいました。回り道をするのに7日間すなわち1週間を要したわけですね。そしてモアブにたどり着く前に王様たちの連合軍大変なことが起きるわけですね。兵士たちと家畜たちの、飲み水がなくなってしまったというんですね。モアブ軍とですね戦う前に水が尽きしかもですね立ち往生した場所が荒野なんです。水の補給ができない。じゃあ視界の湖があるじゃないですか。そうなんです、あるんですけどあそこは塩分濃度がものすごく高い場所ですから飲料水には適さないんです。ですから水の補給ができないままで前に進んで戦うこともできない。じゃあ退却したらいいじゃないか。退却しようにも飲料水が手に入らないんです。ですから、ここに及んでですねもう戦わずして身動きが取れなくなってしまったということが起きたわけですね。でこのですね厳しい状況に陥った時に戦いの指揮官でありますヨラム王はですね10節をご覧いただきますと、この こういうふうに言ってますね。それでイスラエルの王は、ああ主がこの3人の王を召されたのはモアブの手に渡すためだったのだと、絶望するわけですね。しかし協力して戦いに加わったヨシャパテ王はどうであったかというと11節ヨシャパテは言った。ここには主の御心を求めることのできる主の預言者はいないのですか。するとイスラエルの王の家来の一人が答えて言った。ここにはヨシャファテの子エリシャがいます。エリアの手に水を注いだものです。すなわちヨシャファテは主なる神様に希望をつないで助けを求めようとしたわけですね。そして預言者エリシャは、なんとこの時ですね自分たちの近くに、いるということが分かりまして、そこでこのヨラム、ヨシャパテ、エドムの王3人はですね揃って預言者エリシャのもとに参りました。エリシャはですねヨラムに対してですね私はヨラム王様あなたのためには神様に御心を伺うことなどするつもりは一切ありません。しかしここにいらっしゃるですねヨシャパテ王の家に 主なる神様の言葉をあなたたちにお伝えをいたしましょう。盾ごとを引く者を連れてきてくださいというふうに言いました。呼ばれてきた盾ごとを引く者が盾ごとを奏でてまいりますと、主なる神様の御手がエリシャに下り、エリシャは、神様の言葉を告げてまいります。それが16節から19節です。16節、彼は次のように言った。主はこう仰せられる。この谷に溝を掘れ、溝を掘れ。主がこう仰せられるからだ。風も水、大雨も見ないのに、この谷には水があふれる。あなた方もあなた方の家畜も獣もこれを飲む。これは主の目には小さなことだ。主はモアブをあなた方の手に渡される。あなた方は城壁のある町々、立派な町々をことごとく打ち破り、すべての良い木を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い畑を石ころで台無しにしよう、というふうに神様の言葉が告げられていきます。そしてこの神様のお約束の通りに、彼らの宿営地の谷にですね、水が流れてきて、兵士も家畜もですね、水の補給ができ、喉の渇きを潤して元気を取り戻して、モアブに対してですね、これまた神様の不思議な介入によってですね、勝利をすることができました。まあ、このことがですね、このところに記されているわけです。さて、私たちがよく聞く言葉にですね、人生には3つの坂があるというふうに言われます。上り坂、下り坂、そしてまさかの坂です、という言葉がございます。上り坂っていうのは、万事が順調でですね、物事が順調に進んで何をやってもうまくいく時です。そして下り坂っていうのは、逆にですね、何をやってもうまくいかない、不調に陥ってですね、思い通りにならない時です。そして三つ目がまさかの坂。まさかこんなことが、思っても見なかった出来事に出会う時。モアブとの戦いでヨラムの3人の王たちはですね、まさにこのまさかの坂に差し掛かったということが言えるでしょう。彼らはモアブとの戦いの前に、兵士たちや同行する家畜の飲み水が底をついてしまいました。前にも進めない、退却もできない、どうにもならない状況に陥ってしまいました。このような思いがけないまさかの時に、私たちがどのように対処するのか。神様からこのような時に私たちの信仰の姿勢が問われるのではないでしょうか。ヨラム王のようにですね、主なる神様は自分たちを敗北をさせて、私たちを死なせるためにわざわざこのようなところに導かれたんだと落ち込んで、神様は私たちを見放された、神様という方は悪いことを私たちになさる方だと、全能の神様をの力を信じないものとなるのか、それともヨシャパテ王のようにですね、私たちを愛し最善をなしてくださる主なる神様だから、神様に信頼してまず御心を聞こうとするのか。私たち一人一人、神様への信仰は どうなのかが問われてくるのではないでしょうか。主なる神様は神を愛し信頼して歩む者には必ず答えてくださいます。そして間違いなくですね、私たちにとって最善のことを成してくださるというのが神様のお約束です。私たちはまさかと非常に驚く出来事や状況に置かれることがあります。予想のできなかったことに出会い、戸惑い、不安や恐れから私たちはこれからのことをですね、心配したり思い患いをしてしまいがちです。さらにまさかの出来事でなくとも日々起こる出来事に心が揺り動かされるということもあるでしょう。それに対して新約聖書第一ペテロの手紙5章8節には、あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからですとあります。思い患うこと、心配をすること、神様が心配してくださるのだから、あなた方はすべてのことを神様に委ねなさいと勧められております。そして第一コリントの手紙10章13節では、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません、神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますと約束をされております。この言葉はどんなことにもどんな困難な状況をもそこを通り抜けて神様に祝福された人生を歩んでいくことができることを神様は備えてくださるというお約束であります。そのことを通してですね、私たちに対する主イエス様の深い愛を知ることができます。主イエスキリストは必ずあなたや私の祈りを聞いて、そして助けてくださいます。脱出の道を必ず用意してくださっています。私たちはそのことを信じ期待して今週も歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。私たちを愛してくださっているがゆえに、私たちにはたとえ困難なことが伴ったとしてもまさかと思えるようなことであったとしても最善の道をすでに用意してくださっていることを信じてありがとうございます。どうぞ私たちはそのことを主に期待をして歩んでいきたいと願っております。今週の兄弟姉妹のそれぞれの歩みを豊かに祝福してくださり、また支えてくださるようにお願いをいたします。病を得ている方の病を癒し健やかにしてください。また困難な中にある方々を慰め励まし力を与えてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。